4. 常任委員会産業建設委員会9月13日、付託された一議案を審査し承認しました。第85号市地区計画等の区域内における建築物制限条例の一部改正条例。質問。都市計画決定をした地区整備計画を建築物制限条例化にする効果は何か。答弁。建築基準法による建築物制限条例とすることで、建築確認の際に条例化された地区整備計画の内容について審査を受け、適合しない場合は確認済証の交付がされないため、地区計画の実効性を担保することができる。教育社会委員会9月15日、付託された一議案を審査し承認しました。他に陳情4件を報告しました。第83号、私立保育所条例の一部改正条例。質問。これまでにも幼稚園認可園の保育所認可化を行ってきたが、待機児童対策を進める上で効果はあったのか。答弁。過去にも、上郷、藤藪、三輪の3つの幼稚園認可園を平成27年度から保育所認可化した。これにより、0歳から2歳児の定員は合計65人拡大され、4月1日時点の待機児童ゼロに大きく寄与している。環境福祉委員会9月14日付託された2議案を審査し、議案のすべてを承認しました。第84号、市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部改正条例。質問。地域包括支援センター職員のスキルアップをどのように図っていくか。答弁。地域包括支援センター職員は、地域包括ケアシステムを実現するため、最新の法制度や情報収集、職種間の調整能力等が必要と考え、研修を実施している。具体的には昨年度は、総合事業開始に伴う介護予防ケアマネジメント、多職種での顔の見える関係づくりを目的とした研修など、専門職として必要な内容の研修を実施し、今後も職員の資質向上に取り組む。第90号、財産の取得について、豊田市子ども発達センター 2N バス。質問、現在使用している 2N バス、計4台の運行状況と、バスの状態はどのようか。答弁、毎日の 2N は4コースあり、片道1時間半程度の運行時間で、年間230日程度運行し、その他に行事等で年間15回程度の利用をしている。また、すべて4台の車両は取得から10年から13年経過し、走行距離も10万キロから16万キロを超えており、近年はクラッチの摩耗による交換など修理をしながら運用している。子ども発達センター 2N バスというコメントのついたバスの写真があります。地域生活委員会9月19日、付託された2議案を審査し、議案のすべてを承認しました。第88号、工事請負契約の締結。質問、送信局を宝禄山と面の木の山頂に設置するにあたって、その土地の状況についてはどのようか。答弁。宝禄山については、愛知県が設置する中継局の施設へ間借りして設置することとなっている。また、面の木については、稲部の稲橋財産区の土地 33.16 平方メートルを借地により対応することとしており、いずれの土地についても、相手方と設置に向けた協議が整っている。企画総務委員会 9月20日、付託された一議案を審査し、承認しました。他に、陳情1件を報告しました。第82号、市職員分限条例の一部改正条例。質問、分限処分を厳しくかつ明確にするが、事前の対応策、再教育等を行っていく考え方はどのようか。答弁、人材育成は、業績、能力、態度から、日々の業務の中で指導している。勤務実績が良くない、または適格性を欠く場合は、職務遂行能力向上のための個別研修などを行う。また、心身の故障により職務遂行に支障がある場合は、産業医等の指導に基づき、業務軽減など、個別の状況に配慮し、完全な状態への復調を支援する。予算決算委員会。9月7日から22日に付託された補正予算2件、議案及び承認14件を審査し、すべての案件を承認及び認定しました。承認第4号、平成28年度、一般会計決算、総合計画事業調整費について。質問、市民ニーズを把握分析するために、第21回、市民意識調査を実施したとのことだが、第8次総合計画にどのように反映したか。答弁、市民意識調査の結果については、施策ごとの市民の街の満足度の設問項目を第8次総合計画の街の状態指標に設定し、目指す姿に近づいているかを定量的に確認するための指標として用いた。また、施策の評価検証といった計画の進行管理や施策展開の検討においても今後活用していく予定である。承認第4号、平成28年度、一般会計決算、教育問題研究費について。質問、特色ある学校づくり推進事業の事業概要と、成果はどのようか。答弁、地域性や児童生徒の実態を踏まえ、地域に開かれ、地域に愛される学校となることを目指し、学校ごとに、国際理解、自然体験、環境教育、福祉活動、伝統文化などのテーマを設定し、年間を通じた継続的発展的な取り組みを行っている。配分された事業費の範囲内で、学校ごとの裁量により柔軟に調整することができるようになり、各学校長からは、地域特性に合わせたマネジメントが行いやすくなったという声をいただいている。成果としては、学校と地域の連携も深まり、子どもたちが地域に愛着を持つことにつながっている。市議会はさらに詳しく現場をチェックしました。より身近に相談を、健康と福祉の相談窓口。平成29年8月21日月曜、高岡市所内にオープンした。健康と福祉の相談窓口を視察しました。健康と福祉の相談窓口は、平成29年7月3日月曜のオープン以降、視察した日までに、電話相談件数47件、訪問件数42件でした。個別支援の充実を支え合いの地域づくり、地域密着型包括支援体制の推進のため、複雑化する健康と福祉に関する課題を一元的に受け付け、相談できる窓口として機能しています。健康と福祉の相談窓口の前で説明を聞いている人々の写真があります。ものづくりは人づくり。ものづくり創造拠点、先端。平成29年9月17日日曜、旧元城分庁舎に同日オープンしたものづくり創造拠点先端を視察しました。この施設は激しい環境変化の渦中にある市内ものづくり企業の持続的発展を支援することを目的に、主にものづくり中小企業や 創業を志すものづくり団体に向け、新たな事業展開、イノベーション創出、ものづくり人材育成を支援する施設です。先端を視察する人々の写真があります。